ここまでのクズが映画になっていいんでしょうか。映画喫茶へようこそ。 3C4C の与田瀬谷です。
タスミンです。
タケルです。
はい、ということで今回は映画喫茶の新作マーティシュプリーム世界をつかめということで、3月13日金曜日から公開となっておりますティモシー・シャラメ主演の話題作マーティシュプリームについて、途中まではストーリーの核心に迫るようなネタバレはなしで魅力を紹介しつつ、途中からはいつも通り警告を挟んでネタバレパートに移りますので、まだ見ていない方、ネタバレを聞きたくない方はご注意ください。この番組キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は、映画洋楽情報の発信や映画イベントを開催しているキュラと提携した音声配信番組です。映画好きの3人組 3C4C、 私セアとタケル、カスミンの3名が映画に関する様々なトークをのびのび展開していきます。
番組名映画喫茶の〇〇の通り、喫茶店のように自由でのんびりできる空間を目指しています。その日の気分に合わせた一杯のように、新作映画や往年の名作を紹介していきますので、お気軽にフラットお立ち寄りいただき、おすすめの一杯を味わってください。
この番組は、ポッドキャストやスタンドFMなどの音声配信サービス、また YouTube チャンネル、キュラプレゼンツ、見て聞く映画マガジンで配信していきます。ぜひ使いやすいサービスでお楽しみください。
はい、ということで映画喫茶の新作マーティシュプリーム世界をつかめということで、まずは作品概要を振り返っていきましょう。あらすじとしましては、舞台は1952年のニューヨークから始まります。靴屋で働く青年マーティ・マウザーは、卓球で世界王者になるという夢があるんですけれども、誰にも信じてもらえていない状態でおります。遠征資金を得るために彼は危険な賭けに手を出してしまい、そのまま名声を求めてロンドンの大会へと乗り込みます。勝利の先に待ち受ける代償に追い詰められながらも、彼は名声をつかもうと必死にもがいてもがいてもがき続ける、そんなお話になっております。監督はこれまでサフディ兄弟と知られていましたが、ジョシュ・サフディ監督、兄弟の片方だけで、単独監督でございます。キャストはティモシー・シャラメ、グイネス・パルトロー、オデッサー・ザイオン、ケビン・オーレアリー、タイラー・ザ・クリエイターなどなどとなっております。ということで、ネタバレなしのざっくりの感想ですが、いかがでしょうか。
すごいなんかとんでもない人物を見てしまったような感じがあって、結構映画見ててここまで擁護できない人物も久々に見たなっていう感じと、うん、そんな人物を演じてるのがティモシー・シャラメってあって、これまで結構好印象な人物ばっか演じてきたし、好印象な感じしかなかったんで、まあ、こんな最低な人物を演じれるのかっていうところは驚きながら見ていましたと。で、お話自体もどこに着地するのか、なかなか予期せぬ展開がずっとしかも止まらずに続いていくような感じで、意外とね150分という長尺ではあるんですけれども、まあ飽きずにマーティー・マウザーに振り回され続けた楽しい鑑賞体験でした。
はい、まあ、そうね、ティモシーといえば、まあ、まあちょっとねレディーバードとかね、ビューティフルボーイとかではあのだらしなかったりとか、ちょっと遊び人っぽかったりとか、そういうところはありつつも、ここまでのクズは本当に初めてだったので、今後の演技の幅にもちょっと期待したいところでございますね。カスミンはどうですか。
うん、私もやっぱその主人公がとんでもないクズだっていう前情報からこう心して見に行ったけど、いやまあなんか主人公以外どいつもこいつもクズだったっていうのがすごい印象的で、本当誰も擁護できない感じに思っちゃうぐらい、まあ、ちょっと笑っちゃったんですけど、なんかでもなんかそんなクズでもなんでだか目を離せなくなってしまうのは、マーティー自身のずる賢さとか頭切れる感じとか、こうハングリー精神のちょっと奥にあるこう自分を信じる強さがちょっと尋常ではなかったし、そのピュアさゆえの狂気的な大暴走なのかなと思いながら見ていて、まあでもやっぱこの憎めなさみたいなのはティモシーだからっていう力はすごく感じたなと思いながら見てましたね。うん、
どいつもこいつもクズっていうのはその通りで、本当に、ね、グイネスとかオデッサータイラーみんな演じるそれぞれがそれぞれ自己中なクズではあるから、まあ、ものすごいクズ群像劇というかね、
うん、
なかなか見られないぐらいのクズ映画でございましたけど、それでもなんかちゃんと引きつけるからすごいなっていう作品でしたね。
そうね、エネルギッシュな感じがすごくあって、なんかこう、うん、なんだろうな、なんだこいつって思うのをなんかしっかり打ち返してくれるような、なんかある意味でもそれが卓球みたいな映画だなと思いました。
あ、
うん、
で、まあ、この今回卓球選手ということで、まあ、マーティー・マウザーっていうのがティモシー・シャラメ演じる主人公なんですけれども、まあ、一応その電気映画とかではなくて相当あの脚色はされてるし、だいぶ話全然違うとは思うんですけど、一応その着想の元になったマーティー・リーズマンっていう卓球選手がいまして、まあ、通称ピンポンハスラーと呼ばれたそうでございます。まあ、40年代から2000年代初頭に活躍して、一応実績もね、ちゃんとマーティー・マウザーと同じように強さもちゃんと持ってるので、卓球選手権で、世界卓球で5つ銅メダル持ってたりとか、全米で優勝経験もあったりとかしつつ、でもニューヨークの卓球クラブでわざと最初負けて掛け金釣り上げた後に本気を出して勝ったりとか、大きな賭けで目隠しプレーとかフライパン使うショーマンみたいなことをやったりとか、そういうなんか賭け卓球スタイルみたいなのに知られた通称ピンポンハスラーっていうことなので、まあ相当そういうトリッキーな卓球選手というところに着想を得てティモシーで映画化したようでございますね。
うん、やっぱこのね、実際にこういう賭け、まあ、ハスラー的な行動してたっていうのがね、本当にこの作すごいよく出てくるし、それが味となってね、この人物を何層も深くさせてくれてるかなとも思うし、このマーティー・リーズマンなんかすごいずっと現役でやってたらしくて、なんか67歳の時にハードバットっていう、まあスポンジじゃないやつの選手権で優勝したりとか、なんでほんまにずっと卓球をやり続けてたみたいな人物、そのエネルギッシュさがね、今作にも出てるような気がしましたね。
なんかやっぱりアスリートっていうとすごいなんか真面目で爽やかなところが人々から応援されるみたいなところあるけど、こういうトリッキーなところで注目されて映画のモデルにまでなっちゃう人もいるんだなと思うとちょっと面白いですね。で、まあさっきもね、カスミンが言ってくれた通り、もう今作に出てくる人はマーティーだけならず、まあマーティーはもちろんとんでもなくクズで自己中なんですけれども、まあもう他にもね、もうみんなが自己中で、全員の自己中が振り回し合うような作品になっておりますね。
そうね、一番ね、なんかそこの自己中さが出てくるきっかけとなるのが、なんとなくこのマーティー・マウザーキーンな感じもしつつ、ね、度重なる不倫があったりとか、まあ、ホテルのスイートルーム無理やり取ったりとか、詐欺まがいの行動したりとか、本当になんか自分が欲しいと思ったものには手段を選ばずにね、口車で相手を強引に説得するようなこのマーティー・マウザーに乗せられて、相手の人もまあ自分の欲求に従っちゃうみたいな感じが描かれていたのかなと。なんか結構商売人のような感じもしたし、実際ね、劇中の中でも靴屋のおじにね、才能はあるみたいなとこも言われるから、本当に商売人かけるスポーツマンとしてのなんか強引さというか欲求のハングリーさみたいなのが掛け合わさった魅力的な人物だなと思います。
レイチェルもまあまあ結構しんどかったですね、見てて
女性やっけ、
身ごもったレイチェルの行動も結構個人的には、まあ、女性目線としてもあんまりなんか、まあ、共感はできなかったですけど結構辛いものがありましたね
あの人はあの人でね、いろいろ思うところはあるにしても、かなりあの人もまあ言うたら詐欺まがいというかね、うん、
そうだね
その自分の思い通りにするために真実とは違うことをやろうとしたりとかはしますからね。
うん、
そういうところでいくとマーティーとなんかルイは友を呼ぶみたいな人間な気はするし、で、女性目線でグイネス・パルトロを演じるケイストーンさんはどうなの？
まあ、ケイストーンの方がまだわかるかなとは思います。なんかこう、まあ、旦那との関係もまあうまくいってないし、まあ、そもそも女優としてのその表現者としてのプライドみたいなものもまあ元々あるんだろうから、うん、なんかその辺のこう煮え切らない感じとかはすごいわかるなとは思いますね。
まあ、元々ね、承認欲求めっちゃ強いし、そこをマーティンにねかなり刺激されてる感じもあったからね。
そうだね、本当にその通りですね
なんかマーティーマウザーのさ、この、まあ、自己中的な感じというか、そこがすごくなかなか擁護できなかった部分が、やっぱ短期的なその見切り発車の嘘とか、その場しのぎ感っていうところが本当に、なんだろうな、まあ、そこを乗り切ってしまう強さもありつつ、でも結局そこの尻拭いがやっぱり後から来るっていうところもあるし、まあ、信頼されなさとか信頼しようがない人物みたいなところは本当にクズとしてよく描かれてたなと思いますね。
うん、
この、まあ、後で監督のことちょっと詳しく話したいんですけれども、サフディ監督らしいもうノンストップ感というかね、もうずっと展開し続ける、もう停滞なんかしようもんがないみたいな、 そのノンストップ感がやっぱり今作でも特徴的に現れていたような気がします。
うん、本当になんか編集もそうやし、あと劇伴もかなり疾走感のある感じとか、かなりその緊迫感がある感じで、そこも相まってかなり息もつかせぬ展開がずっと、まあ、続いていたなというところ、プラスやっぱりマーティの行動力というか、もうこうと決めたらこう動くと、そこを強引に動かしてしまうっていうところもかなり良かったし、観客もいつの間にかマーティのペースに乗せられてしまって展開にもつながってたかなと思います。
まあ、さっきタケルが言ってたその場しのぎ感みたいなのもそうだけど、そのもう基本的にエネルギッシュで一個の目的にずっと走り回ってるから、なんかその場しのぎの行動とか、その場しのぎも嘘も含めて何かはずっとやってる感があって、それがもう止まらない展開っていうのを生んでて、本当にキャラクターと脚本のと編集のテンポ感とか全部あったような作品だったなと思いましたね。
多くの映画ではさ、カメラが被写体を捉えているような感じがするけど、本当にこの映画に関しては被写体を必死にカメラが追いかけているような撮影のスタイルの感じがして、なんとかこのカメラに収めなきゃみたいな感じが、疾走感とか息もつかせぬ感じにつながってるのかなと思います。
まあそんなマーティを演じたティモシーがやっぱりまあ最初から言ってる通り、これまでで異色の演技で、まあなんかメガネとね、ちょびひげのスタイルとかもなんかその小憎たらしい感じというか、まあそういうその見た目の信じられないその詐欺師感なんていうの、この小憎たらしい感じと小ずるい感じも含めて、すごいなんかキャラが出来上がってて、本当になんかこれまでのイケメンだけどちょっと堕落してるとか、爽やかな好青年とか、そういう役と本当にかけ離れてて、今ねなんか賞レースとかいろんな賞レースで注目されてるのもわかる新しいティモシーを本当に見れたなと思いますね。
なんか本当にキャリアの転機になるような役だったかなと思っていて、その中でもやっぱ身体表現とか顔っていうところが全然今までと違ったなというふうに思いましたと。で、まあ彼がね、前作やった名もなき者という作品でも、まあ、ボブ・ディーラン演じたように、ちょっと実在の人物、まあ、今回は実在の人物じゃないけど、まあ、実在の人物をモチーフにしたものを演じるというところの、まあ、延長というところで、これまでのなんか性のイメージっていうところは結構あったので、あんまりアグレッシブじゃないし、表情としても豊かというか、顔をすごく左右とか上下に動かすような感じではないイメージがあったけれども、そこを本当にどうの、まあコントロールできないアンコントローラブルな存在としてやっていたかなと。なので、まあ相手をちょっと騙したりとか、自分にとっては痛いところを突かれてもあんまり反省せずに、堂々と反論とか言い訳をする時のニヤッとした笑顔とかっていうところが、本当にこれまでのあくまで好青年として演じていた部分が大きかったティモシーのキャリアからは全く違うところに行ったなという感じはしています。
なんかそうね、どんな役をやっててもその淡々とした中で見せるキャラクターが多くて、まあ、それこそ、まあ、一番知名度が上がった君の名前で僕を呼んでとかも、いろいろ渦巻く感情をなんかその淡々とした表情の中で見せるのがすごかったりとか、まあ、デューンなんかね、まあ、主人公なのにほぼほぼポーカーフェイスだったりもするし、ボンズ&オールとかもひょうひょうとしてるし、本当に基本的になんかミステリアスというかね、その自分の中身をそこまで出さないキャラクターっていうのが、出さないで抑制してるところがすごいっていう演技が多かったから、今回はもう出しまくってるから、本当にだいぶトーンが違うなと思いましたね。
そうそう、本当にそこが新たな一面という感じがしてるね。
ではここで毎回恒例となっておりますカスミンの完成ドリップのコーナーです。よろしくお願いします。
はい、アート好きな私カスミンの感性に引っかかったポイントを紹介するコーナーです。で、今回のこの作品ってこうアカデミー賞の美術賞にもノミネートされてるんですけど、まあ、今回やっぱりこう美術が素晴らしかったなっていうのは画面から見ていてすごく感じていて、こう美術監督のジャック・フィスクさん、御年80歳の巨匠です。
80歳
でまだまだ現役でやってるっていうのがまたすごいなと思うんですけど、まあ、やっぱりこう1950年代の物語で、壁にね1930年代の塗装が残ってる可能性があるっていうのを懸念して、こうコンセント裏の塗装とか木の裏面まで調査して、まあ、当時の色彩を丹念に再現されたそうなんですよ。なんかそういう年代をまずすごく几帳面に合わせていたりとか、今回出てきた卓球場が、まあ、実在していた ローレンス・ブロードウェイ卓球クラブっていう建物を再現しようとしていて、でまあすでにその建物は壊されてるんですけど、こう、まあ、設計図だったり雑誌だったりこう残ってる資料をもとに、まあ、再現が試みられたそうで、かつては屋内ゴルフ場だった2階のフロアを改装した空間に壁画とか風景画が描かれていたらしくて、まあ、それらも今回忠実に再制作したそうです。で私たちはやっぱりこう日本人なので、この作品の中でこう日本の試合のシーンが出てくるじゃないですか。であれは今回上野恩賜公園で撮影されたそうなんですけど、こうなんか戦後の日本の空気感とか、こう衣装だったりヘアスタイルだったり化粧とか、会場に貼られてる和風のグラフィックの大会ポスターとか、なんかそういうデザインなどもすごい忠実だったなと感じて、日本人目線で見ても違和感がなかったなと思ったのが感動したところですね。こだわりがこう随所に感じられる美術だったので、こうなんか生きてる空間だなっていうのをすごい堪能できたし、あとさっきあのティモシーの話出たけど、美術もそうなんですけど、なんか一個私が目にしたインタビュー記事でちょっと驚いたのが、ファッションやまあメイクでも1950年代を表現するためにティモシーにはまずプラス 6.5 のコンタクトレンズを入れてもらって、でその上からマイナス 6.5 度のメガネをかけて、すごい視力が悪くなったような効果を生み出したらしい。
どういう感覚なんだそれ。
だからどういう感覚なのかなっていうのがすごい気になるけど、なんか今回やっぱりその、まあ、明らかに目悪そうな感じっていうか、まあいつものティモシーより目ちょっとちっちゃい感じしてたじゃん画面から、だからそれも演出としてちゃんと効果として今回生み出したっていうのを見て、非常に私はびっくりしました。
めちゃくちゃ目に悪そう、本当に体張ってる感じで。
ねえ、
だからあれよね、メガネ多分どうきついやつじゃないとさ、レンズが分厚くならないから、そこを多分コンタクトで調整したってことだよね、多分ね。
あ、そうそうそうそうそう、結構体張ってるなと思いましたね。
あとなんか日本描写やっぱりいいなと俺も思ったし、なんかすごい細かいところでいくと、その試合のさ司会やってるおっちゃんおるやん。あの人のなんか視界感というかしゃがれ感というか、あのしゃがれ声ってどうやって出してんねやろとか、そこのリアリティすげえなと思ったよね。
あの応援の仕方とかもさ、女の子がいっぱいいてすごい揃って手叩いて手上げてみたいな、ああいうのも当時ってやっぱりあったんだなと思うし、なんかそういう再現が素晴らしかったなと思いました。
なんか日本のアーカイブ映像とかの本物を見てる気分になりましたね。だから日本で生きてきてると、そんないろんな時代の日本の動画とか残ってるビデオみたいなのっていろんな番組とかで見たりするけど、なんかこれまでの海外の映画で当時の日本みたいなやつどこが作り物みたいな感じがしたけど、今回のマーティッシュプレームは本当に日本のシーンが日本でよく見るアーカイブ映像、その場所になんか連れてってもらえたような感覚になりましたね。
なんかそのちゃんとこだわりが感じられたのは注目ポイントだなと思います。
はい、ぜひそういった美術にも注目してみてください。ということで、ネタバレ編に移る前にですね、ここで、前提知識としてジョシュ・サフディ監督についてお話をしておきたいんですけれども、まあ、基本的には今回ジョシュ・サフディ単独監督なんですけれども、これまではベニー・サフディという俳優としてもね、オッペンハイマーに出てたりする兄弟と一緒にそのサフディ兄弟として監督活動をしてきました。これまでの作品として、まあ、代表例としては薬物中毒のホームレスを実際にそういった経験がした人を主演で撮りました神様なんかクソくらい、そしてギャンブル脳の宝石商がいろいろとねトラブルに巻き込まれていくアンカットダイヤモンド、そして強盗に失敗するところから始まる兄弟の物語グッドタイムという、その3つがね、まあ、そこそこ代表作かなと思うんですけれども、 まあ、基本的にやっぱりこの監督はその汚い泥臭い現実そのままの躍動を取ってきたような兄弟でして、すごく現実の雑味を消さないというか、まあ、そのままなんか現実の臭いところ汚いところそのままに極度の映画的興奮に変えていくみたいな作家性がすごく注目に値する監督だと思っておりまして、まあ今回やっぱりマーティを見てても思うのが、毎回刹那的に生きる、もうその瞬間その瞬間を生きている、まあいわゆる王道の生き方をしている人たちからすれば、まあクズと言えるような主人公たちが、まあ、メインになってくるんですけれども、でもなんか魅力的に見えちゃうっていうのがこの兄弟のすごいところで、まあ薬物中毒でだらしないホームレスだったりとか、計画性もなくギャンブルみたいなことをしちゃったりとか、マーティみたいにね、その自分の夢のためにもう全然人を犠牲にしていったりとか、まあそういう絶対に糾弾されるべきって思われがちな主人公たちなのに、それを糾弾も啓発もジャッジもしない、ひたすら観察して必死で追うような密着スタイルっていうのが本当に貫いてるところで、その中でそのクズの主人公たちをどこかやっぱ魅力的で目で追ってしまう存在に変えていくっていうのがサフディ兄弟、ジョシュ・サフディの力だと思っております。
そうね、やっぱりなんか過去の映画見てても、まあ、信念しっかり突き通してるような人物もいたりするから、短期的なねその場しのぎの感じもありつつ、でも奥にはすごい信念があるみたいな人物だからこそ、やっぱり魅力的に映るような感じもするし、なんかねサフディ監督が好きな監督っていうのがなんかカサベテスやったりするのよ。ジョン・カサベテスっていう、まあ、ニューヨークのインディーズ映画から始まった人で、でサフディ監督も結構ニューヨークを舞台にした映画も多かったり、今回のマーティ・シュプリームもそうやけど、本当に役者の顔をしっかり撮ったりとか、その人物を追いかけたりとか、なんかそういうスタイルがやっぱりカサベテスの影響もあるのかなと、あとアンコントローラブルな感じとかもすごく影響を受けてるのかなと思います。
うん、でまあさっきもね話した通り、やっぱりノンストップ感がやっぱサフディ監督すごくて、もう物理的にも主人公たちが走り回ったりするし、脚本的にもそういうもうひたすらに目標とかその時やりたいことに向かって走っていくので、もう物理的にも脚本的にもノンストップ疾走状態というか、そこがやっぱり観客がなんか置いてかれないようにしなきゃって前のめりになるしかないようなスピード感を生んでいるような気がして、そのおかげでか長くても飽きさせないし、主人公はクズでも飽きさせない、なんかそういうそのノンストップで観客が必死についていかなきゃって、まあカメラもねさっきタケルが言ってたけど、カメラが必死でついていく感じもまあ我々観客に同化させてくるのか、そういうその躍動感のある物語に我々がもう頑張ってついていくうちに夢中になっちゃうっていう、なんかそのあたりもサフディ兄弟らしさかなと思いますね。
ね、本当にそうで、実際こういう人物だったらさ、多分まあその場しのぎの話が終わったら一旦バイバイって言って、まあもうあんまり関わらないようにするパターンが多いのかもしれないけど、まあ映画へとその人物にずっと迫っていくっていうところで、まあずっとその人物に迫っていくとこんなに面白いものかというか、今まで自分が感じたことなかった感覚で動いていくところとかがやっぱりエンターテインメント性として映画の中に生きてるような感じがするね。
まあそんなノンストップ感、いろんなクズを楽しく見れるのがサフディ兄弟監督の面白さでございますので、今回マーティーシュプリームが気に入った方はぜひグッドタイムとかアンカットダイヤモンドとか神様なんかクソくらいとか、そういった過去の作品も注目してみてください。ということで、ここからはネタバレ編に移りますので、まだ見ていない方、ネタバレ聞きたくない方はここからはご注意ください。ではネタバレありで印象的なシーンはありましたか？
なんか卓球シーン全般ちょっと印象に残っていて、で尺としてはそこまで多くなかった卓球の試合シーンやけど、このマーティのアグレッシブなプレースタイルに結構彼の性格が詰まっているような感じがしたし、卓球をしながら汗ばむ姿っていうところが卓球に対するこの誠実さとかっていうのも画面からにじみ出ていたかなと。でこの映画の後半の展開を考えても、この納得感のある身体表現ができるかで結構この人物の印象って大きくあると思うので、本当に卓球のシーンが拙かったらなんかただのクズみたいなところに映るかもしれないけど、そういう意味でもこの躍動的な卓球のシーンっていうのはとても印象には残っております。
なんかすごいティモシーが卓球を頑張ったみたいな話は見る前からいろいろニュースとか記事とかで見てたから、にしては卓球シーン少ないなと思ったけど、その少ないシーンですごい確実に爪痕を残す迫力の試合シーンというかね、
これだけだらしない人物でもこの卓球はしっかりしているというところがなんとなくまだ観客をつなぎ止めてるような、そういう印象をこの映画にもたらしてる感じがするから、本当に短くても すごく重要な場面っていうところはティモシー含め制作人全体が理解してたのかなという感じがしますね。
うん、カスミンは。
私はあのレイチェルをこう人質に取られて犬を取り戻しに行く展開からの銃撃戦ですね。なんかこう緊迫感がもうめちゃくちゃあったし、なんかそれまで徐々にこうかけられていた負荷みたいなものがここに来て爆発したようなボルテージマックスですみたいな感じがすごいあったなと思って印象的でしたね。
なんか一気にタランティーノ作品みたいになったというかね、あのところは、
うん、そうだねそういくんだと思って
なんか実在の人物をさモチーフにした映画ってさあんまりこういう展開に転げ込まないような感じがするけど、そこを行っちゃうところがなんかまた面白かった感じがする。ガチでこんなこと起きてたんかなって想像してしまうのがやっぱ面白いね。
なんかそのやっぱ逃避行シーンはなんかちょっとタランティーノ映画味を感じて、そのタイラーズクリエイターのあの相棒と一緒に車に乗ってるところで、その犬が逃げちゃって追うか追わないかみたいな話をしてるところとかもなんかすごいなんか追えよとか思いながらすごい笑っちゃうし、なんかあのドタバタ感はやっぱ良かったね。まあ風呂が落ちてくるのもそうだけど。
そうだね随所随所にこうドタバタ劇が、あるのは結構薬としちゃいましたね
、やっぱその泥臭さがやっぱ良かったですね。
で、まあ、この映画をねずっと見ていくと、後半で前半で行った自己中心的な振る舞いのツケがね一気に来るというか回ってくるというか、本当に前半でその場しのぎの嘘と言い訳でなんとか逃げ切ってきたけど、実際にできてしまった子供だったりとか卓球連盟の罰則だったりとか、まあさっきセイが言ってくれた犬よね、犬周りの話とかっていうところがどんどん後からやってくると。で、子供と犬っていうところが結構大きく描かれていたかなとは思っていて、ある老人にとっての犬の存在と、まあ、レイチェル不倫相手ですけどにとっての子供の存在っていうのは、彼らとかにとってはどんな犠牲を払っても大事にしてる存在っていうところが、マーティーにとって本人にしつこいくらい迫ってくるっていうところを描いていくので、ちょっとですね最終的なところにもつながってくるけど、何が大事にしてるかっていうところがツケとしてやってくるっていうのは、非常にこの犬と子供っていうのは大きかったかなと思います。
まあそうね、クズがクズをやりきってただ成功しましたの話だったらもうみんなえってなって終わると思うけど、やっぱり最後の方にそれが全部のしかかってくるからちゃんと一本の物語として成り立つというかね。
まあ、やっぱりマーティはね卓球の選手権っていうところめちゃくちゃ大事にしてたけど、まあ、他の人物に他にそれぐらい大事なものがあってというところが重み合っていくところ面白かったなと思います。
でまあ、さっきその卓球の話でも出たけど、やっぱり卓球に関しては結構ガチガチで頑張っているし、実際に実力もあるっていうことで、もう最後の方は本当に卓球への真剣さっていうところが、まあ、クライマックスに登場しますね。
そう、どこまで倫理的に狂った人物であろうと、もうスポーツ選手それもトップであるっていうところは揺るがないのかなと。でちょっと前半の卓球のシーンでは少し舐めたプレーもするけれども、真剣勝負した相手への敬意っていうのは一貫して描かれてたかなと思うし、本当にそれがクライマックスの日本人の遠藤選手との真剣勝負とつながって、八百長への拒否っていうところにもつながってくるから、本当にこの人物唯一なんか、まあ、美学というか美談というか美しいなっていう瞬間がここだったような気がするので、そういう意味でもスポーツ選手としての映画っていうところはしっかりしてたかなと思います。
その一貫的にやっぱり栄光を求めているっていうのがずっと一貫してて、それ求めてる栄光がずっと得られてなかったっていうことを考えると、なんかその栄光のシーンっていうのがあのクライマックスには一応あったと思ってて、まあ、それが叶った瞬間に少し何か肩の力が抜けるというか、そういうところがあるのかなっていうのはやっぱりあって、それが叶うまではなんか人間人生満足できない人はできないし、その満足はできなかったら何でもやってしまうクズになってしまうみたいなところあると思うけど、それが一つでもその自分がクライマックス、その本気で戦えたっていうあのシーンがあったことで、彼の人生に求めていた何かを少しはキャッチできたんじゃないかと、それで何か変わった瞬間になったんじゃないかなっていうふうにはすごい思いましたね。
やっぱり勝った瞬間ね、ちょっと天を仰いで寝転んじゃうしね、一旦その瞬間だけ彼は止まるというか、そういうシーンになってたかなと思うね。
ただもう本当にたった一つでもなんか自分を自分たらしめるって自分で思えるものがあれば、人の人生はその時に完成され始めるのかもしれないっていうふうにはそこで思いましたね。 で、まあそんな未完成だった彼が、まあ、そういうところで少し一定のまあ満足は得た後に、その赤ちゃんですね、赤ちゃんっていうシーンがあるんですけど、オープニングで精子がマーティシュプリームの卓球になるじゃん、
うん、
で、あれ、そのマーティシュプリームっていうタイトルが、そもそもなんか至高のマーティ、最高なマーティみたいな感じで、これまでのね、そのダイヤの原石みたいなアンカットダイヤモンドだったりとか、全然グッドじゃなさそうなのにグッドタイムだったりとか、これまでの監督作にもなんかその皮肉なタイトル、監督作にも通じる皮肉なタイトルだなと思ったんだけど、自分だけが至高のマーティを信じてるけど、みんな信じてくれないからクズやってるっていう。でもその至高のマーティっていうのが、卓球のピンポン玉にマーティシュプリームって書いてあるっていうのが、まあ途中でも出てくるけど、そこと赤ちゃんになるべくして泳いでる精子が、最初の時点でもうポンって一つになってて、その時点で彼の栄光の目的として卓球と赤ちゃんはなんか一緒に描かれてたと思っていて、でもそれにマーティは気づいてなかったし、赤ちゃんへの思いなんか別になかったしっていうところから始まって、でも卓球にその一つの栄光を得られた後に赤ちゃんと対面した時に、これまで見たことのないマーティの顔を見られたっていうのが、一つのなんか卓球以外の人生の救いとか目的みたいなやつを見つけたんだっていう風に思えて、それがもうオープニングで示唆されてたのかもなぁと俺は思いましたね。
なんか、まあ、わかんない。オープニングで描かれてたのは、マーティ自身につながっていくような感じもしたから、おそらく、まあ、最初とつながっているっていうところは、俺も同意見ではあるんやけれども、何だ、一つの命とか、生まれてきたことに対しての賛美みたいな感じがちょっとしたかな。なんか、彼が、彼の子供に対しての愛情が最初に示されてたというよりかは、自分もちっぽけな存在として、あの卓球のマーティシュプリームの白色の卓球ボールになっていくが、いろいろ経て自分という存在をまあ再確認した後に新たな命を見て、なんか自分の命という価値も同時に再確認するような、なんかそういう意味合いかなというふうに思った。
だからそうね、その家族とか命を賛美するっていう意味でも、そのなんか人生の目的の一つになったみたいな感じかなって、それをこれまで思えてなかったのかなというふうに思って、卓球を追い求めてる間は自分と命もそうだし、そのレイチェルの中にいる赤ちゃんも別に邪魔でしかないしっていうぐらいには自分の野心を思ってるうちは思ってたけど、でもそのある一定の栄光への欲が満たされた後に赤ちゃんに対面したら、その命の尊さとかを感じて新たな人生の目的とか人生の救いを得られたっていう風なつながりなのかなっていう風に思いましたね。
そうね、なんか実際にやっぱり出てくるまではさ、目に見えない存在であるし赤ちゃんって、そことやっぱり対面することでそれに気づいていくっていうのもなんか良かったよね。
それがラストだから、もうなんかこれまでのクズをなんかちょっと観客も言いづらくなるというかねなんかいい感じに。
でも私は結構思ったよ、いやお前それで帳消しにならんよって思いました
そっかそっか
いや俺もそれは思った。なんか帳消しには全くならないし、この映画のずるいところはやっぱりそこで終わるから、うん、でもそれまでのツケって絶対この後回ってくるやん、
うん、
っていうのところは一旦切っているっていうところのずるさはやっぱりこの映画はあると思うし、それをなんかずるさと捉えるか、なんか俺がこの映画に対して思ったのは、すごい180度ひっくり返ったような表情をすることで、残酷ですごい倫理的に、まあ、クズな人間であっても多面的に愛情を注げるような人間らしい部分が残っているという、ちょっと観客にとっては受け入れたくないような事実を割と突きつけたのかなというふうにはちょっと思ったよね。
どんなクズでもその赤ちゃんを見て変わることもあるさみたいな、そういう感じではあるのかなとは思ったし、まあそのやっぱりそれがいいとか悪いとかじゃなくて、その泥臭い人間の変化とか失踪を描くのがこれまで通りのサフディ兄弟スタイルだから、まあそこはあのマーティの変化を見て、いやそんなんじゃ許されねえよって思うか、まあそれもありかって思うかとかはもう我々に委ねられてる感じかもしれないですね。
なんかそう断罪というか、まあそういうここまでカスなことしてるけども、愛情を人に注げるというところもまた一面として持っているという、人間の多様性を観客はそれでも受け入れられますかというような問いのようには感じた。まあちょっと観客の度量がね試されてるかもね、この最後の感想に対しては
本当だね
この物語を一通り見てみて、実際にどう思ったか、マーティを許せたか許せてないかとか、そうじゃなくても、まあ、そのいろんな意見がありましたら、まあ、それをぜひコメントなどで教えていただけたらと思います。 マーティ・シュプリーム世界をつかめは3月13日から日本公開中です。ぜひ映画館で楽しんでみてください。
次回以降は新作プロジェクトヘイルメアリのトークなどを予定しています。最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は 3C4C の3人、セア、タケル、カスミンがお送りいたしました。
ぜひチャンネル登録やフォローもしていただけたら嬉しいです。またのご来店お待ちしております。